皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第181回目。本日の放送は前回の大野さんからのご紹介で増山さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは増山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、先週のあの大野さんからのご紹介ということで、はい、増山さんの方にメッセージがございます。
はい、
増山さん、令和の虎とても面白かったですいつかオフラインイベントでお会いできることを楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
なんかまだね、あの大野さんとは面識はないってお聞きしてましたけど。
そうですね、あれ前にあんまりお話いっぱいしてるわけじゃないんですけど、なんかいろいろと多分ウェブ上とかでいろいろ私のなんか活動を見てるんじゃないかと、うん、
ねえ、その令和の虎の話もいろいろ聞きたいということでしたんで、今日は一つよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではでは、増山さん、まず自己紹介の方からお願いいたします。
はい、はい、増山、智明です。はい、1975年の12月生まれで、現在43歳、今年の年末で44歳です。
はい、
出身が、北海道です。
おお、はいはいはい。
で、まあ、簡単に、まあ、経歴というか、まあ、経歴って、まあ、令和の虎と同じようなことを言うんですけど、まあ、20代の頃は、北海道から、まあ、東京に上京してきて、まあ、ちょっとアルバイトとかで働いていたんですけど、
うん、
で、20代後半、ちょっと東京じゃなくて、なんか地方になんかでフラフラしてて、
うん、
でも、これだとまずいなと思って、た時に、うん、29歳の時に、中国の、大連の、コールセンター、はいはい、仕事が、
はいはいはい、
があったんですね。
はい、
当時それが、まあ、時給が20元、当時が確かレートが1元が12、3円だったんで、
はい、
時給が200
めちゃくちゃ安いですね。
はい、で、まあ、160時間働いたら、月収が3200円で、元で、
うんうん、
まあ、4万か5万ぐらい。でも、はいはいはい、それが2005年の話なんですけど、うん、15年前なんで、
うん、
物価が結構安かったんで、それでも、なんとか、飲み食い、まあ、その高級なことはできないですけど、普通に飯屋で飲み食いできるぐらいの生活、レベルにはあったんで、特に、まあ、その、まあ、日本人の、日本では当然生活できないんだけど、中国では、うん、まあ、生活できましたよっていうところで、そこの、2005年から、
うん、
2014年まで、中国で住んでいて、コールセンター2年と、その後、7年間、現在でいうところの、LINE、韓国の LINE の、
うん、
まだ LINE っていうのが2011年ぐらいに、まあ、スタートしたんで、その前の、韓国のスーパーっていう検索エンジンの、
うん、
中国の、まあ、支社って、当時検索エンジンでやってたんで、
うん、
検索の品質改善の仕事をしてました。で、なんですけど、まあ、まあ、結婚はその2005年に、まあ、直行に中国の、まあ、今中国人の妻とやったんですけど、
うん、
子供が、2012年に生まれて、結構遅くに生まれて、で、うん、ただ、うち、双子の男なんで、
あ、双子さんなんですね。
そうですね。で、中国だと、結構幼稚園が、
うん、
月謝が高いんで、とても外の。
ああ、そうなんですね。
で、まあ、2歳で2014年に、
うん、
まあ、幼稚園入る前に、日本に帰国して、まあ、今、横浜に住んでるんですけど、
うん、
まあ、横浜で、まあ、5年ぐらい住んでいますと。 で、うん、最初、まあ、2014年に、まあ、帰ってくるときに、本当は、仕事を見つけて、帰ってくれなかったんですけど、うん、結局、仕事を見つけられずに、で、2014年は、まあ、それまで中国で、まあ、いろいろと、生活してたりとか、あと、まあ、ツイッターとかでいろいろ中国関係のなんか投稿とかしてたっていうのもあって、うん、まあ、そこの得られた経験をもとに、中国関係のコラムを、書いて、ライター的な仕事を結構やってたんですが。
まあ、日本に戻ってきてからですね。
はい。
ははは。
ただ、それでも、その仕事も、まあ、結局いろいろ頑張っても月20万いかないかぐらいで、それだと、これはさすがに、ね、妻と子供を食わせられない。
そう、そうですね。
もうちょっとその、ね、お金の稼げる仕事をしようということで、で、ちょうどその妻が やり出したのが、中国のまあ、よく転売で使うの、タオバオって、
うんうん、
ありますけど、それで、日本のものを、中国に流す仕事をしていて、まあ、その頃、2005年って爆買いがあったんで、まあ、需要がめちゃくちゃあったんですね。
はいはいはいはいはい。
で、そういったところの、うん、まあ、その妻から、まあ、これやった方、やったら儲かるよ、みたいなところで、
うんうん、
やり始めたのが、うん、まあ、物販的なところの最初で。
ははは。はじゃあ、その爆買いが一番流行った頃、
そうですね。
始めた感じなんですね。
そうですね。2015年の頭からなんで、
なるほど、なるほど。
その2015年の 前半は、
うんうんうん、
もうそれで真っ只中だったんで、あとは、その最初は本当に何も考えずに、お客さんが欲しいものを、
うんうん、
それこそね、ドラッグストア行っていろいろ買いまくったりしてたんで、
うんうん、
最初は本当に月商4、500万ぐらい行ったんですけど、
うんうん、
だんだんその、中国って、まあ、そのタオバオっていうのは、大体まあ、転売とかで一部やられてる方はご存知かもしれないんですけど、
うん、
結構その、チャットでのコミュニケーションがあるんで、
はいはいはいはいはいはい。
で、やっぱりその、黙って買ってくれる人って結構少ないと思うんですね。うん、
はいはいはいはい。確かにタオバオ、そうですよね、なんだっけ、アリーペイペイ？あ、違う、
アリーワンワンですね。
アリーワンワンだ、アリーワンワンだ。はいはい。はい、作りました、アカウント。
はい。で、まあそういったところで、やっぱり結構その、まあ中国、まあ中国人ってまあ今もそうだと思うんですけど、まず商品があるかないかっていうところから始まって、いつ発送するんだとか、
うん、
まあいろいろそれ聞いてくるんですけど、だんだんその、はいはい、タオバオや、最初その、いろいろその化粧品とか、まあ、ドラッグストアの、サプリメントとかやってて、
うん、
だんだんその、固定のお客さんがつくと、
うん、
まあそれ中国人の、まあ、うん、これは悪いところなのかもしれないですけど、だんだんとその、ちょっと、もうちょっと負けてよみたいな感じになって。
ありますよね。だって、普通、なんかそれが普通みたいですよね、タオバオの。
はい。なので、もうだんだんとその、もう利益がどんどんその、ほとんど、なんか、
はいはい、何やってるか分かんなかったか。
っていうところがあって、だんだんとそういう、まあ、そういうところはやめていって、で、
うん、
タオバオで、まあ、まあ、家電製品をやっていて、
うんうん、
製品中心にやっていて、まあ、それでも、あとは、その冬とかは、うん、アパレルの、まあ、代理購入ので、まあ、流すっていうこともやっていて、それで、まあ、しばらくは、まあ、月商、150から200ぐらいまで行ってたんですけど、安定して行ってたんですけど、うん、まあ、だんだん、本当に競合が、みんなそのね、儲かるとだったらみんな、真似するんで。
行きますよね。
で、まあ、今で、まあ、妻もそうなんですけど、
はい、
妻の妹がその、まあ、中国にいるんですけど、で、
はいはいはい、
今後わからないんですけど、
うん、
妻の妹も、やってるぐらい、だからもうみんな今やってるんで。
なるほどね。
はい、はい。なので、はい、なかなか、今、特に、まあ、あとは、いろいろと、最近は、中国の法律が厳しくなったんで、なかなか、個人レベルで、戦える、ちょっと体力がなくなってきたので、まだ完全に撤退はしてないんですけど、もうほとんどやめているような状況なんです。
なるほど。はいはいはい。
で、その、 逆にその、まあ、今私も、まあ、もちろん中国輸入やっているんですけど、
うんうんうん、
そっちの、アマゾンとかっていうのは、
うん、
何年だろう、ちょっとはっきり忘れちゃったんですけど、16年ぐらいだと思うんですけど、
うんうん、
最初は香港で、
はいはいはい、
SIM カードですね、データ通信。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい。私もよく買います、中国行くとき。
はい。で、それを、現地で買ってきて、アマゾンで売ってたんですね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、当時は、
うんうん、
どうやって、その、例えば、香港で何日、例えば、1週間使えるSIMカードで、
うん、うん。
まあ、多分、1500円いかないと思うんですけど、ちょっと最近見てないとわかんないんですけど、うんうん、1000円か1500円ぐらいと思うんですけど、
うん、
当時、だいたい最低で2000円で、うん、一番なんかすごい時は、まあ、みんなその、うん、仕入れたものが売り切れまくって、
うん、
私がたまたまその在庫が残ってたんで、それ3000円とかでも、うん、1ギガのやつが飛ぶように売れて、もうほとんど、なんか、一時期独占っていうぐらいに価格競争。
これは美味しいぞと。
美味しい目に合ってたんですけど、ただ、それもちょっとアマゾンの、
うん、
なんか、規制がかかって、一時期なんかそのSIMカードがプリペイドカードなんか扱いになって、プリペイドカードをFBで販売できませんっていうような感じにルールが変わって、
はいはいはい。
自社発送だったら、まあ、できたんですけど、
うん、
ただちょっと、私も当時その、まあ、中国行ったりとか、まあ、香港行ったりとかっていうのは、なんで、外注するところがなかったのと、
うんうん、
まあ、1000円、1500円だったら、
うん、
仕入れで、多分700円か800円ぐらいは1枚すると思うんで、
うん、
利益が1枚100円とか200円なんで、それだと割合合わないし。
ああ、合わないですよね。
で、まあ、一時期その心眼疑惑っていうのがあって、じゃあ仕入れを出せ、心眼、偽物疑惑、ね。
ああ、はいはいはい。
で、まあそういうのがあって、じゃあ、ちゃんと領収書出せと。ただ、私は、その当時、香港の、サムスイポっていう、まあ、ご存知かわかんないんですけど、
うん、
そういう、電化製品とか、あと、おもちゃとかが、うん、仕入れられる屋台みたいなのがあって、
うん、
結構、SIM カードが、路上で売ってるんですね。
なるほど。
で、そこで、まあ、仕入れたんですけど、
うん、
も結局、ね、キャリアから、ね、仕入れたものなんで、結局、正規の、
うん
領収書がないんで、結局じゃあ、まあ、最初は、まあ、これは、あんまり良からんことなんですけど、最初は、1回目は、
うん、
領収書偽造したんですけど、で、それで、まあ、通ったんですけど、2回目ちょっとその偽造がうまく、いかなくて、
うん、
ちょっと結局販売停止になって、で、そのもう、SIM カード時代の販売もやめて、
あ
っていうところが、で、それ、アマゾンの失敗1回目なんですけど、で、今は、まあ、アカウント自体もその全部変えて、
うん、
今2回目でやっているんですけど、今、販売しているのがその、うん、ブルーライトカットメガネっていう。
メガネね。はいはいはいはい。
ですね。で、うん、もともとそのタワーで、まあ、日本の、まあ、メーカーで、まあ、具体的に言うと、エリコムって、会社の、ブルーライトカット商品があって、結構、中国人に売れてたんで、まあ、それを、販売してたんですけど、で、それをやっていくうちに、まあ、いろいろとその、まあ、ブルーライトカットメガネの知識っていうのも、まあ、なんか徐々に、でも、これってなんか、もうちょっと、なんか自分で作れるよねっていうのと、まあ、なんかブルーライトカットって言っても結構今ピンキリで、今もなんですけど結構ピンキリで、
うん、
なんか本当に性能がいいやつか悪いやつかわからないんだけど、なんか目に悪そうだからみんなかけてるっていうところがあって、
はいはいはい、
そういうのを突き詰めていけば、
うん、
いいんじゃないかなっていうところで今やっているという状況。
ああ、なるほどね。
はい。
私はブルーライトカットメガネを買った時期が、使った時期があったんですけど、
はい。
何年前だろうな。それこそなんか流行り出した頃で、メガネ屋さんに行って、
はい。
緊張した時に、ブルーライトカットのその、レンズ入れたんですけど、
はい。
その頃のね、レンズ、まあ今はわかんないですけど、
はい。
すごいなんか見づらくなっちゃって、
ああ、そうですね。
で、やめちゃったんですよね、もう。まあ、ブルーライト別に関係ねえやと思っちゃって、その時に。
なんか、その、まあちょっと今、なんか専門的な話なんですけど、ブルーレベカットメガネって、なんか2種類あって、
うん、
光を反射するか吸収するかっていう、なんか2つのタイプがありまして、
うん、
で、おそらくその見えづらいっていうのは、その吸収するタイプがちょっとやっぱレンズの色をちょっと暗く茶色とか、
うん、なんかね、ちょっと色ついてました。
色が結構つくんで、
うんう
ん、まあ、それ結局、まあ、見づらいっていうところ。その代わり、その、うん、カット率はいいんだけど、なんか見づらいですよっていう、ちょっと。
うん、そう、見づらい。かえってね、はい、なんか、目が疲れちゃって、うん、どのぐらいだろう。ほんと1ヶ月か2ヶ月使ったぐらいでもう、使わなくなっちゃいましたね。
うん、だから結局、そうですよね。なんか見づらいと、その目、結局目のピントが合わなくなって疲れるっていう。
そうそう。
ありますね。
うん。ね、こういう仕事してるから、やっぱりパソコン一日中ね、こうやって見るから、
はい。
やっぱり、そういうの、ね、ちょっと気にしなくちゃいけないんかなと思って、メガネを、ちょうどちょっと変えた時期だったんですけど、
はい。
うん。で、ブルーライトの、ブルーライトカットのレンズみたいな感じで、お店にあったんで、
うん、はい。
ちょっと、その時、買いましたけど、ああ、ちょっと、当時の品質がどうなのかわかんないですけど、ちょっと合わなかったですね、
私は。まあ、でもまあ、今もまあ、ちょっとは良くなったのっていうのと、うん、あと、まあ、いろいろと、最近は結構その、まあ、暗いものだけじゃなくて、なんかちょっと透明っぽいっていうか、
うん。
あまり不自然じゃないものも結構出てきてるんで、いろいろ選択
すると、ね、
今は、まあ、私も売っててあれなんですけど、まあ、結構、ほとんど、作ってるのはやっぱり中国なんで、
はいはいはい。
まあ中国セーラーがいて、
はいはい、はい。
まあ、結構大変ですね。
はいはいはいはい。ですよね。
はい。
ね、その、令和の虎でも、
はい。
ブルーライトカットメガネ、出されてましたもんね。
そうですね、はい。
令和の虎は、どういうきっかけで応募したんですか？
あ、ですね、うん、まあ、令和の虎っていうのは、うん、まあ、簡単に言いますと、昔マネーの虎っていう番組があって、
うんうんうん、
まあ、それに当時出演されていた、岩井社長っていう、
うん、
社長さんが、
うん、
まあ、それを、もともと去年のなんか暮れぐらいに、
うん、
その岩井さんの YouTube チャンネルっていうのが、あって、いろいろ、当時は就活のとあって、まあ、就職活動に関するチャンネルをやってたんですけど、
うん、
で、じゃあ今度現代版マネーの虎やりますと。
うん、
で、令和の虎っていうのもその、まあ、4月の1日に、
うん、
まあ、言語が発表されて、その、虎っていう名前になって、まあ、その時に、うん、まあ、その、まあ、いわゆる現代版マネーの虎っていうのに、
うん、
が、まあ、まあ、募集があったので、で、やっぱり、私も、まあ、今やってるんですけど、
うん、
まあ、ちょっと私はちょっと結局、ちょっと他の皆さんと違って、うん、なかなか、事業を広げるのがうまくないんで、
うん、
で、やっぱ結構切羽詰まってたところがあったんで、
うん、
ああ、もうこれはチャンスかもしれないと思って、速攻応募して、うん、まあ、ちょうどその、やっぱり最初の頃なんで、
うん、
応募が少ないんで、あまり、
切羽詰
まないうちに、出とこうっていう考えで。
じゃあ結構、ラッキーだったんですね。早く申し込んだ分。
あ、もう本当にそうですね。まあ、ラッキーっていうのと、うん、あ、まあ、ただたまたまなんか、収録のなんか枠が空いたんで、結構早くに、行けたっていうところはあったんですけどね。
ああ、そうなんですね。
はい。
私もあれ YouTube、なんか、ちょっとね、全部どうやって見ればいいのかなって、なんか、連続のその見方がよくわかってなくて。
ああ、
うん、見させていただきました。
ああ、ありがとうございます。
おーおー、まあ、すいません、頑張ってんな、と思って見てたんですけど。
はい。
なかなか、ちょっと、なんだろうな、まあ、向こうのその、なんていうんだろう、投資する、人たち投資家たちの、話もちょっと、ピントがずれてる部分もあんなと思って、ちょっと見てたんですけど。
そうなんですよね。やっぱり当時その、まあ、トラッティ側に出られた方って、結構業種が、そもそも全然違いますし。
違いますもんね。
例えば、
うん、
学習塾の方ですとか、
うん、
と、 ホストクラブ経営とか、あとレストラン経営してる方ですとか、あとあの、一応まあ、私は一部そのお金が積まれたのは、あの、アフィリエーターの方。
はいはいはいはい。
あの、株元さんっていう、あの、ストックさんっていう、ウェブマーケティングの、会社の、まあ、やってる方ですね。結構、ウェブ系には、それでもまあ、多少は理解は得られたんですけど、関係ないあの方には全くあの理解が得られなかった、
まあ。ですよね。全くちょっと、うん、どうなんだろう。なんか、そういうのを SEO 聞かせたらいいじゃないですかって簡単に言うけど、いやいや、そんなに SEO ってそんな聞くんかなとかって思って、ブログ書けばいいですよみたいな。いやいや、ブログ書いてもそんな SEO なんか聞かねえよね、と思って。
で、あれはちょっとその、まあもちろん、収録、まあ動画は多分40分ぐらいにしかなってないんですけど、実際はまだ、あの、1時間半とか。
あ、まあでしょうね。
まあ撮ってるんであれなんですけど、実はその、結局その、動画として出たのが日本だけの展開の話が出て、他の第三国とかでも、出せますよっていうのと、その中国から、もう日本通さずに、直送で、例えばその、海外アマゾンの FBA に、流せますよっていうような話をしたんですけど、そこら辺は全部カットされたんで。
ああ、なるほどね。
まあ結局なんかその、話が、まあもちろんその、ね、まあその虎の方もそうですけど、編集する側とかも、使えるか使えないかっていうのがなんかわからないうちに、まあ、ね、動画として見せられそうなところだけ。
ああ、なるほどね。
あるんで。
はいはい。それのあれ、何本かになってましたよね。
まあ、それ三本に分かれて。
三本ですか。はいはいはい、はい。で、あれ、いくらでしたっけ？あの、800万でしたっけか。
まあそうですね、790万で、実は、当時、その、商品代が340万で、あと450万が、まあ、当時はその、アマゾンのスポンサープロダクトの2ヶ月分の、広告費っていう風にしたんですけど、そこが全く受け入れられなくて、結局、450万も広告費いらないよねっていう風に、言われたんですけど、やっぱり、まあ当時、アマゾンってまだ、あれは、収録したのが4月だったんで、まだその、今と違って、衛星ターゲティングとかっていうのは、そんなにまだ、出してな、出てなかった頃なんで、まあ、要するに、キーワードで、検索して、それで、本当に最上位固定ぐらいみたいな感じで、出せば、まあ、いけるんじゃないかと。で、それでいけば、例えば、その、クリック率が、まあ、わかんないですけど、5% ぐらいあって、で、まあ、それで、まあ、コンバーションがそこそこあったら、まあ、コスが出るよねっていう考えでやってたんですけど、まあ、そういった考え、要するに Amazon のスポンサープロダクトの、とかの、その、広告展開っていうのを、全く理解されなかったっていうような状況でした。
まあ、そうですよね。Amazon のスポンサープロダクトって言っても、あの人たちには何残っちゃって話ですもんね。
で、結局、だから、それ、やっぱり、まあ、多分、社長さん、例えばウェブの方もそうなんですけど、なんか見せつけるもんじゃないっていうような感じで、自然ある中で、なんか、されて、それでクリックされて売れるっていう、なんで、やっぱり、考え方っていうところが、やっぱ違ったのかなっていうところはあります
ね。まあ、ちょっとね、こういうインターネットの物販に、携わってるか携わってないかで、だいぶその視点が変わっちゃうんでね。
そうですね。
まあ、決して間違ったことは言ってないとは思うんですけど、あの人たちもね。
はい。
うん、
はい、
でも、ああ、これ今言ってもなーなんて思って、言う部分もね、ちょいちょいあって。で、松山さんも、んってちょっと、回答に止まっちゃったりしてね。っていうのがあって、なかなか大変だったんだろうなと思って。まあ、
結構その、なんか、当時やっぱりちょっと、一番ちょっと辛かったのは、なんか誰が買うんですか？そんなもん誰が買うんですか？
ああ、言ってましたね、言ってましたね。
結構、まあ、辛くてね、いや、その、ペルソナは明確なんで別にいいんですけど、誰が買うんですかって言われたら、なんかちょっと、なんか答えが言いにくいですよね。まあその、まあ今売ってる商品って、まあ実際その、20代、30代の女性の方が、まあ、よく買われているんで、っていうのは言えるんですけど、なんかちょっと聞き方がもう完全になんか、ガチガチのなんかキツキツになってたんで。
いや、だいぶ緊張されてましたよね。
まあ、緊張もしてたんですけど、本当に 多分、もう、圧迫面接でなんかやられてるって感じが。
なるほどね。あれは、じゃあ、収録は、まあ、2時間ぐらいしたんですか、ね、あれは。
1時間半、2時間、まあ、2時間までいかないかぐらいですかね。
ああ、はいはい。なるほどね。
はい。
なかなか、でも、あの雰囲気は、どうでしたか？
まあ、やっぱりちょっと緊張して、まあ、結局、ね、ちょっと、絵面的にも、まあ、私もなんか目がもう、ガラガラしてたんで、ボリもちょっとあまり、お見苦しいっていうところ。
なるほど、ね。でも、周りからの反響いろいろあったんじゃないですか？
反響はですね、どうだろう。でも、今、本当に、ま、まあ、今、結局、まだあれから、まだ具体的にちょっと伸びてるっていうところはないんですけど、
うん、
まあ、普通に地道に例えば独自ドメイン作って、うん、まあ、まず自分のなんか、公式サイトみたいなところに、
うん、
まあ、カタログ作って、まあ、そういう SEO をやりましょうっていうところは、
うん、
まあ、声かけてくださった方がいらっしゃるんで。
ああ、なるほど、なるほど。
そういったところでもう一応強化しながらっていうのと、うんうん、今やっぱり、まあ、アマゾンの広告もそうなんですけど、
うん、
あの後ちょっと結構、Google とかの外的な流入が結構あったんで、やっぱり、CEO とかっていうところで、上位表示されると、
うん、
まあ、そういうところからもう、アクセスが読めるかなっていうところで、やっぱりまあ、まあそういったところも相まって、そういうのを構築しながらも、ね、Google とか Yahoo とかからの流入もちょっと大切にしなきゃなっていうところを今考えながらやってる。
作
業してる最中ですね。
令和の虎出たきっかけで、Google とか Yahoo からアクセスが集まるようになったんですか？
あ、いえ、それはですね、たまたま、ココナラとかで、アクセスは、アクセスをなんか流しますみたいな。いろいろ SEO 的なサービスとかが、
うん、
あるんですけど、
それを
買ったら、たまたまうまくハマったっていうところが。
へ、
なので、
ココナラでなんかそんなサービスやってんですか？
いや、そういうのがあるんで、ただ、それも、今ちょっとそれ、一時期それで結構いい感じいったんですけど、
うん、
その力が落ちてくると、
うん、
ガクッと下がるんで、
うんうん、
本当に短期的に、呼び込みたいっていうところで割り切らないと、だからそれが一生続くってわけではないので。
ああ、じゃあなんか商品ローンチしたときは、ココナラのサービスもなんか使うといいのかもしれないですね、そしたらね。
まあそういうところでなんか盛り上げたりとか、まあ SEO とかでいろいろ非リンクとかを流しますとかなんかそういうのとかもあるんで、まあ、ただまあそういうのも結構例えば500円とか1000円からもありますし、
うんうん、
まあ何万円とかってもあるんで、そこら辺は、うんうん、本当に例えばじゃあ安く課金しながらどんなもんかなっていうところを、
考
えた方がいいと思うんですけど、本当に多分立ち上げとかでどうしてもなんかいろいろと、アクセスが欲しいとかっていう場合は、
うん、
うまく活用されたら、結構もう本当に2000円、3000円ぐらいで、
うん、
人盛り上がりするぐらいにはなるかもしれないんで、
うん、
まあ、活用されてもいいんじゃないかなっていうふうには、まあ思いますけど。
そんなサービスなんですね。
ありますね、今。
ココナラってあれでしょ？今、コマーシャル結構やってますけど。
はい。
うん。あそこで、そういう、募集してる人がいるわけですか？やってる人
は。あとは、まあ、まあ、そういういろいろ募集してる人がいて、まあ、SEO もそうですし、
うん、
あとはあまり、大きい声で言えないんですけど、
うん、
レビューを書きますっていう。
ココナラにいるんですか？レビュー書きますって。
で、まあ、ただまあ、商品代と、プラス、今だったら1000円だと思うんですけど、1000円とかで、じゃあ、うん、何百文字書きますとかっていう風に。
いるんだ。
ライバル、最近私は使ってないんですけど、
うん、
最初ちょっとだけ使ったことありますけど、
うん、
たまたま最近同業でやった方で、レビューが被ったっていう、うん、こともあるんで。
ああ、それね、本当いや、まずいらしいので、
はい。
はい。ラジオでは、ラジオでは、皆さんやらないように。
はい。
私はお伝えしておきます。
はい。
はい。ああ、そうなんですね。なんかね、ちょっといろいろ、まあ、オフ会なんかでもそういう、レビューの話聞きますけど、
はい。
結構ね、やばいらしいので、
はい、まあ、なんで、うん、今は、まあ、本当になんかある一時期のちょっと盛り上げぐらいで、うん、ただ、まあ、もっとひどい人とかは本当にそれを、もう、いろんなところから使いまくってると思うんですけど、
まあ、チームカウンセラーがね、ちょっと、マナー良くないからね、あのレビューの方がね、
はい。
うん、あれ見るとちょっと、ふざけんなってね、やっぱ思って、こっちもやった、そっちがその気なら、うちもやるわ、みたいな感じでね、なっちゃうからね。
そうですね。
少ないよね。
はい。
1ヶ月も経たない商品がね、100件、200件レビューついてるって、ありえないもんね、
まあ。まあ、ありえないんですけど、まあ、私の周りでは、なんか、いっぱいありますね、もう。
ありますよね。
日本センターだろうかっていうところは。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。